はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っています。よろしくお願いします。今日はゲストも特に、なしで私の方で番組の方を進めさせていただければと思っていますが、今週はですね、特に何してたかっていうと何してたかな、そうですね、熊本の方に、行っておりまして、 LRT サミットというのに参加してきました。 LRT っていうのはライトレールトランジットと呼ばれる、まあ路面電車のちょっと高級なやつというか、新しい綺麗なデザインされたものですけれども、あれをまあ日本の街でいろいろ普及させていきましょうというか、走らせましょうという話があって、それに基調講演ということで呼ばれて話してきたということです。その会にはですね、松山の副市長さんも来ていたり、それから豊橋、もちろん熊本の市長さん、それから富山、あとどこですかね、結構いろんな町のですね、市長さんとか副市長さんが来ておられまして、まあ LRT 遅い交通というんですかね、公共交通を中心にした新しい町づくりをみんなでやっていきましょうという都市連合のようなことを話すということで行ってきたわけです。まあ、その時ですね、まあ、どういう話をしたかということなんですけれども、どっちかというとですね、熊本という町を、まあ、どうするかという話をしたんですが、熊本は今治と比べると、まあ、人口がですね、まあ、少し多い、規模ですので、松山よりもちょっと多いような規模ですので、やっぱり中心市街地がですね、非常にまあにぎわっているという町であります。で、なんでこれにぎわってるのかな、まあ、同じぐらいの人口規模ですね、でもですね、中心市街地がちょっとダメになっているようなところもあるわけなんですが、なんでまあ、にぎわってるのかなということをちょっとつらつら考えていたんですけれども、まあ、そうは言ってもですね、公共交通がやっぱり結構充実してるんですね。例えばまあバスセンターっていうのがあって、日本でも一番大きなバスセンターだと思うんですが、郊外に向けてバスがですね、そこを起点にしてあちこちに張り巡らされていると。でまあ、そのバスセンターにはですね、ホテルがあったり、まあ、ショッピングセンターがあったり、まあ、そこからシンボルロードがあって、まあ、熊本城とか商店街の方にも行けるということで、まあ、そういう公共交通の確保はしっかりしていると。でそれからですね、まあ、もちろん路面電車もあって、路面電車の、起動時期にもですね、芝生が敷き詰められたりしていて、まあ、非常に街づくりの中で公共交通を、まあ、重視した街づくりをですね、まあ、最近政令指定都市になったんですけれども、重視している街ではないかなと思います。まあ、公共交通を重視したら、じゃあ街が本当に良くなるのかっていうと、これもですね、よくうちの研究室の学生さんなんかと議論になるんですが、先生はよく歩いて暮らせる街づくりとか言いますが、そんなのは結構幻想ですよとかいう博士課程の学生さんもいるんですよね。例えば、私のふるさとの福井、まあ、その人福井出身なんですけれども、福井なんかだと、大体車で町に行って、すぐ帰ってくると。であるいは帰りはお酒飲んだら大混雑なんで、やっぱり公共交通で飲みに行ったりもしないし、まあ、要するに、行ったら施設建築の中にすぐ入って、でそれでみんなで楽しんで帰る、まあ、これが福井の、まあ、町の使い方、町での過ごし方なんだと。でそういうところで、まあ、いくら例えば歩道を整備するとか街路をちゃんと丁寧にしつらえても、町ににぎわいなんかはなかなか戻ってこないんじゃないかというような話をですね、よく学生さんとしていやいやそれはみたいな話をするんですが、 まあ、熊本に行って何を少し思ったかというと、熊本はですね、さっき言ったように公共交通がかなり、まあ、利便性が高い、まあ、市長さんの方針もあってですね、かなり力を入れているんですが、そうすると公共交通で行くとですね、滞在時間が長いんですね、町の。だから駐車場で行ってしまうと、長く滞在すればするほど、駐車料金がかかってしまう。あるいは、まあ、例えば2000円買うと、2時間駐車料金にタダになると、まあ、2時間超えては当然滞在できないので、まあ、帰ってしまうということは、どういうことかというと、まあ、公共交通で行くと、まあちこちこう別に時間の制約がないので、うろうろこう過ごすような、まあ、過ごし方をすることになるわけですが、一方で、車で行ってしまうと、そういう、まあ、無駄なお金も払いたくないので早く帰るということで、公共交通中心の街づくりにすると街のにぎわいが、まあ、戻ってくるというようなことはあるのではないかなと、まあ、なんだけど、でもまあそもそもですね、公共交通よりも車の方が便利だから、まあ、要するに車を使ってるわけで、まあ、そういう街にいくら公共交通乗ってくださいと言ってもですね、なかなか乗らないところはあるんじゃないか。まあ、先週福田くんなんかもですね、まあ、コミュニティバスを広小路あたりにこうずっと回していったらいいんじゃないかという話を提案してくれて、公共交通にいかにまあ乗ってもらうかというところをですね、もう一回考えることは大事なんだけど、やっぱり現状では車が便利というところがあるので、このバランスをどう考えるのかということが、まあ、大事じゃないかなと思います。ドイツなんかですと、まあ、郊外に住宅地を開発する際に住宅の中に駐車場を作らないんですよね。で、駐車場を作らないでどうするかというと、200メートルぐらい離れたところにまとめて駐車場を作るということは、自分家には駐車場はないから、駐車場分だけですね、土地をまあ農場にしたり、なんかいろいろこう部屋を増やしたり、まあそういうことに使えるわけなので、まあ、住民の人にとってもある程度メリットあると。で、その代わりに駐車場よりも近い場所に LRT の駅を置いてしまうと。で、そうするとですね、いやおうなしに、まあ、居住者の人っていうのは公共交通を使って車じゃなくてですね、街に行くようになるというぐらいですね、かなり徹底した、まあ、住宅地の構造の改変みたいなことをですね、LRT の整備と合わせてドイツなんかを行っているということで、まあ、それは今郊外部の話をしたんですが、じゃあ逆に都心でですね、車を止める場合にどういう止め方ができるのかという話はあるんだろうと思います。もちろん熊本でもですね、まあ、コインパーキングみたいなものは街中にあるわけですが、どちらかというとですね、フリンジ部のところに結構大きめの駐車場がですね、整備されていて、この駐車場の事業者さんがかなりそのフリンジ部の駐車場に力を入れています。フリンジっていうのはですね、街の外側に置くってことですね。で、そこから、バスで、街中まで連れて行ってあげるというサービスをしている。で、駐車場の中にもですね、待合スペースがちゃんと充実していて、で、料金も都心部よりは、に止めるよりは割安だというですね、かなり面白いサービスを提供しています。で、それともう一つ重要なのは、熊本の場合は街中に入る際に道がかなり、狭いので、なかなかですね、運転でこう入っていくこともちろんできるんですが、ちょっと難しいところもあるというようなところがあってですね、まあうまい具合に、要するに歩く距離が少し街中で通常の街よりも伸びている。これがまあグリッドの街で駐車場も都心に虫食いのようにバーッとあると、車のアクセシビリティが良くて、当然まあ滞在時間も短くなるという構図になるわけですが、そのあたりが熊本の場合はうまくいってるのかなという気がいたしました。で、まあこういう話をですね、学生さんなんかとよくけんけんがくがくというか、研究でですね、ちょっと時々してるんですけれども、まあそれはともかく、で、まあ熊本なかなか活気があるなということで、まあいろいろこうフォーラムということで話していたんですが、 まあ、路面電車の話をしてたんですよね。で、まあ、路面電車の話をそのパネルディスカッションで基調講演の後ですねすることになって、豊橋市の副市長さんはなんか面白いのはビール電車をこう走らせてるっていう話をされていて、まあ結構予約でいっぱいだそうなんですよね。だからずっとまあ2時間ぐらい走りっぱなしで中で宴会ができるということだろうと思うんですが、まあ、これ結構面白いなと思いました。で、今治はですね、まあ、自転車の街でこうやりたいということかどうかちょっと分かりませんが、まあ、少なくとも結構自転車で、まあ、県知事さんも力を入れてますし、しまなみ海道もありますのでいいのではないかなと思うんですが、この時ちょっと思い出したのはオランダにですね自転車バーっていうのがあってですね、10人乗りぐらいでみんながこう自転車をこうペダルをこぎながらビールが飲めるっていう珍しい大きい自転車があるんですが、これステアリングハンドルの方はですね、まあ店の人がこう操作して、乗ってる人はペダルをこげば自転車はこう動いていくというもので、まあ法律的には多分大丈夫だと思うんですが、まあ、結構移動風景もこういうふうに楽しみながらやるということだと思うんですが、そういうまあ企画もですね、なんか今治なんかでも取り入れられるのかなと思いながら、まあ、元豊橋の副市長さんいろいろ話したんですがちょっと聞いていました。で、それからですね、熊本大学の丸山准教授という方が、スマートフォンを使ったですね移動活動調査の話をされまして、今熊本都市圏ではパーソントリップ調査という都市交通計画のための調査をしています。で、1日に人がどういうところをどういうふうに動いて、うちに戻ってきたのか、どういう交通機関で動いたのか、まあ、先ほど話したような中心市街地をどういうふうに動いたのかみたいなことですね、こういうことを調査しているという話をされたんですけれども、まあ、こういう調査もですね、まあ、今治の街中あるいは観光客の方々が街の中を本当にどういうふうに使っているのか、駐車の料金とか滞在時間とか買い物のする場所、まあ、バイパスと都心との関係、公共交通の使われ方、まあ、このあたりをですね、まあ、もう一回その車を具体的にどこに停めているかみたいなことも含めてですね、まあ、中心市街地をの周りでですね、まあ、広小路とかまあ、あのあたりの使われ方を調査してみる、こういうことも、まあ、今治で考えられるんじゃないかなということを思いながらですね、まあ、丸山先生の話を聞いていました。で、あと森永卓郎さんという経済評論家の方ですね、その方は何て言ったかなっていうと、やっぱ路面電車とか LRT っていうのは水平方向のエレベーターみたいなもんで、まあ、地下鉄っていうのは結構こう下に潜っていったりそこから上がってこなくちゃいけないんだけど、やっぱり平面の街路をですねどういうふうにやっぱり使いこなしていくのかっていうのが大事じゃないか、そこにですね、まあ、これは路面電車オタクみたいな人もいますので、 LRT のオーナー制度、要するにオタクがそういうことに関われる、街に関われるようなそういうですね街づくりの企画が大事じゃないか、こういう話をしていたように思います。で、僕の大学でもですね、学生さんが夏の間ですね、結構鉄道に乗ってうろうろしてる学生さん結構多いんですよね。で、まあやっぱりそのいろいろその全国には趣味多彩な人もいますから、なんかちょっと今治の個性を出していて、でそれに集まってくる、まあ、オタクの力を掛け合わせていけばいいんじゃないかっていうのが森永さんの提案だったんですが、まあ、こういうのも結構面白い気がしました。で、あと熊本市長さんはですね、まあ、その前の基調講演で私の方が健康医療福祉都市という話をして、まあ、これからは生活圏がどんどんちっちゃくなってくるという話をしました。高齢者の生活をどういうふうにしていくかという大綱がですね、政府の方からこの前出されたんですが、そこでは90歳まで人が生きるということを前提にして、まあ、日本の都市とか国をどう考えるのかという話がされています。 で人生90歳時代のじゃあ今治をどう考えるかっていう時に、やっぱりその健康医療福祉の問題をどう考えるのかという話で、今までのような小学校区ではなくて病院区、病院を中心にして街区をどういうふうに形成していくのか、それを考えた上でじゃあ今治の街中を読み替えて高齢者にとって住みやすいところにしていく上で何が必要かっていうのを考えるというようなこともまあ大事じゃないかなと思います。で熊本市さんの方ではですね、郊外に日赤の病院があって、まあ、そこをですね一つ拠点にして、周辺歩ける街路整備だとか、交通のバスの拠点を持ってくるとか、まあ、そういう話にですね副市長さんなんかも結構積極的に加わっていただいて、街中に空き家が増えてますので、そういうところに高齢者の方々をどういうふうに、まあ、参加型でいろんなプログラムでまずお試し でだんだんそちらの方にも入っていただくようなことがどうやったらできるのかというような話で、まあ、ちょっと盛り上がった次第です。で、まあ、僕の方はですね、まあ、そういう話で、まあ、どちらかというと何と言うんですかね、2050年に向けてだいたい人口がですね昭和22年ぐらいの人口に日本もなってきますので、まあ、新しいこと新しいことというそういう街づくりもあるんですが、どちらかというと、まあ、懐かしい未来というか、まあ、熊本かなり街路に色気がありますので、まあ、そういうところにうまく遅い交通を絡ませていって、まあ、有機的な人々のつながりをどういうふうに、まあ、もたらすのかと。でそういう、まあ、街路のしつらえで坪井川みたいな、熊本も内堀があってですね、寺町のあたりに、まあ、有機料理の店があって、うどんなんかとか懐石とか出す店なんかがどんどんどんどん最近できてきてるんですが、そこからまあ川が眺められて、そこからまたふらふらっと歩いていくと、まあ、坪井川の河川敷に出て下を通って上に上がると、まあ、バスセンターだとか、まあ、そこからバスに乗ってまたうろうろする、路面電車に乗ってうろうろする、こういうですね、まあゆったりとした歩きの回遊路がある、まあ、こういうものを、まあ、町づくりに生かしていったらどうかというような話を少ししました。でその際にですね、なんか前日こう九州の地図をですね、まあ、僕もちょっと暇があったんでホテルでつらつら見てたら、なんか熊本はですねやっぱり九州の中の中心ですので四街道が混じり合ってるんですよね。四街道っていうのは、豊後街道と豊前街道、日向王冠と薩摩街道、この4つですね。で豊後街道っていうのは、大分の鶴崎ですかね、ここ と、熊本を結んでいるものです、豊後街道ですね。で九十とかから出て、まあ、ずっとこういろんなところがですね、鶴崎あたりも熊本藩の飛び地になってるんですよね。でこの飛び地っていうのは行政区としてはまあ熊本なんだけれども、熊本の所有地がちょっと飛んだところにあるっていうので、まあ、歴史的に僕飛び地結構好きでマニアだったりするんですが、まあ、結構それが参勤交代の時にうまく活用されてたと思うんですが、まあ、そういう道が熊本まで伸びてると。それからまあ豊前街道っていうのは、小倉と熊本を結ぶ道ですね。だんだん北上していく道ですが、これもですね参勤交代の道として、大名行列の休憩所なんかがまあ設置されて昔にぎわいを見せていたと。それから日向王冠っていうのはまあ日向ですので、水俣とかそういうところを通って水俣じゃないですね、だから日向ですので、まあ、延岡とか日向とかあっちの、宮崎の方に向かう道です。これは結構、まあ、山の中ずっと行きますので、盆地だったり山の尾根沿いを伝っていきますので、これなかなか難所もあると思うんですけれども、まあ、この道も結構面白いと。であと最後は薩摩街道で、これは、まあ、薩摩半島を横断して、まあ、鹿児島に至るという道だということで、この4つの街道がですねちょうど混じり合っているのが、熊本だということです。ですので当然熊本の街中にもこの古い街道筋があって、まあ、それが各 九州の一円にこう伸びていってる。で通常これ当然歩きの道ですので、まあ、日常の生活してるとですねなかなか気づかないわけですが、やっぱりその先ほど遅い交通という話をしたんですが、人と人とがこう動きが見える、にぎわいがある、それは歩いてるからですよね。車が多くても渋滞してて交通量が多いだけで嫌なんですが、人がなんかご飯を食べてたり、まあ、その坪井川沿いの、まあ、レストランから下を眺めると内堀の下で遊んでる人が見えるとか、まあ、そういう風景は結局歩いてる、ゆっくり歩いてるからこう出てくるわけですよね。でそういうことを重視しようとすると、従前まあ車のための道路という考え方からやっぱり歩くための街路、90歳時代になって、まあ、80超えたら免許も返納するとか、まあ、それからあとどういうふうにな生活圏になるかと、やっぱり生活圏がすごくちっちゃくなってくる。その時にやっぱり街中に住んで、まあ、つらつらと海まで散歩するとか、やっぱりにぎわいのあるところを、まあ、歩いて、で、まあ、懐かしい感じ味わいながらですね、ゆったりとした時間を過ごす、まあ、こういう生き方もあるのではないかなという気がして、そういう意味で、まあ、古い街道筋をどういうふうに、まあ、やっていくのかみたいなことが大事じゃないかなという気がいたしました。まあ、今週急にちょっと寒くなってきて、まあ、T シャツで私普段過ごしてるんですけれども、まあ、長袖のシャツちょっと探したりとかしていてですね、まあ、なんか境目だなということをこういろいろ感じたりしたんですけれども、まあなんか今年ちょっと冷房をですねあんまり使わなかったもんですから、まあなんかいろいろ思うところがあってですね、ずっと一夏冷房をそんな使わないで過ごしたんですけど、そうするとなんとなく夏から秋への境目っていうのが分かるんですよね。ああ風の感じが変わったなとか、そういう感じをですね改めて感じる、今週割とそういう感じだったなというふうに思っています。なんかまあ夏と秋の境目の感じとか、別に大したことじゃないんだけれども、なんかやっぱり冷房効いた部屋にずっといるとわからないこととか、あと9月が来たからはい秋ですとかねそういうもんでもないんじゃないかなという気がしていて、まあ割とこう遅い交通の話もそうなんですけれども、ゆったりとまあずっと長い時間ですねこう日常の生活を暮らしていく中で初めてこう、まあ、季節が変わったんだなとか、まあ、そういうことに気づくこともあるんじゃないかなと。でそういうフィジカルな感じっていうんですかね、自分がこう変化を求めて変化を求めてこう動いてると、まあ、なかなかわからない、暑いから、まあ、冷たいものを、まあ、もちろん別にそれが悪いっていうわけじゃなくて、こうエアコンつけることも非常にいいことですし、便利だから車に乗ることも悪くはないわけですが、あえて、まあ、少し不便さを街の中に受け入れることで、まあ、見えてくることっていうのもどっかあるんじゃないかなという気が最近非常に強くしています。ゆうさんからいただいたメールで、街の中心っていうのが見えにくくなってる、まあ、生かしたいんだけれどもなかなかですね、街中っていうものが放置されてるんじゃないかっていうようなメールをいただきました。でもちろんですねいろんな新しい施設が街にできてくる、でそこにいろんなプランが生まれてくる、これ自身も悪いことではないんですが、どちらかとそういうのは土地があるからやりましょうとか、まあ更新機会が来たからやりましょう、こういうことになるわけですが、本当に街の中心は何なのかというところを考えて、その中心を生かす事業デザイン計画みたいなことをですね丁寧に続けていかないと、やっぱりその街の良さっていうものは 継承されていかないんじゃないかなというようなことも思ったりいたしました。ということで今日も私ハトの方が番組の方を送らさせていただきました。どうもありがとうございました。